メタバース情報局へようこそ。突然なんですけど、あなたがカジノに行って絶対に100%負けなギャンブルを見つけたとしますよね。
ほう、100%ですか。それは気になりますね。
ええ、ただしですね、それはあなたにとってではなくて、カジノのオーナーにとっての100%なんですよ。
ああ、なるほど。胴元が絶対に勝つ仕組みってことですね。
そうなんです。今日解き明かすのはですね、暗号資産の世界で堂々と行われている、まさにそんな合法的は錬金術のからくりについてです。
いや、非常に引きつけられる例えですよね。私たちって日常的にネットを眺めていて、例えば最大15万ドル、日本円で約2250万円の賞金みたいな巨大な数字のインパクトに目を奪われがちじゃないですか。
はい、見ちゃいますね、やっぱり。数字がでかいと。
ええ。でもその数字が一体誰の財布から、そしてどうやって捻出されているのかっていう、最も重要で混沌的な問いように見失ってしまうことが多々あるんですよ。
そうなんですよ。だからこそ今日の深掘りは一味違います。本日の情報源はですね、インフィニティ合同会社が運営するメタバース情報局の最新記事です。
はい。
テーマは暗号資産取引所のズーメックスが2026年3月17日から3月31日まで開催しているグローバルトレーディング大会、ツインスターズカップについてです。
ズーメックスは2021年に設立された中堅の取引所で、自称300万人のユーザーを抱えていますね。暗号資産の業界では、こうしたトレーディング大会自体は一種のお祭りのように頻繁に開催されているんですよ。
はい、よく見かけますよね。でも今日の私たちのミッションは単なる高額賞金キャンペーンの紹介ではありません。
ええ、そこが大事ですね。
はい、こうした華やかな取引大会の裏で実際に稼働している本当の仕組み、そしてリスナーのあなたが実際に参加ボタンを押す前に絶対に知っておくべき隠れたリスクを解き明かすことです。あなたもですね、こうしたプロモーション広告を目にしたことがあるかもしれませんが、その裏側で一体どんな力学が働いているのか、一緒に深く潜ってみましょう。
そうですね。表面的なルールをなぞるだけじゃなくて、その根底にあるビジネスモデルを理解することって、この激動の市場で自分の資産を守るための最強の盾になりますからね。
よし、じゃあちょっとここから紐解いてみましょうか。まず大会の目玉である賞金プールについてです。最大15万ドル、そして1位には最大1万8000ドルが与えられると。
はい、ここまではよくある話ですよね。
そうなんです。でも順位を決める基準が利益額ではなくて、 USDT 無期限取引の累積取引高なんですよね。ちょっと待って。普通の現物取引じゃなくて無期限取引ってところがミソなんですよね。
あ、そこに気づくのは鋭いですね。現物取引、つまり実際に暗号資産を買って保有する取引ではなくて、無期限取引というデリバティブ取引が指定されているのには明確な理由があるんですよ。
ほう、明確な理由ですか。
ええ、無期限契約ではレバレッジをかけることができますよね。つまり手元に10万円の資金しかなくても、10倍のレバレッジをかければ100万円分の取引ができちゃうわけです。
はいはい。
もし100倍なら1000万円分の取引ができてしまうんですよ。
なるほど。つまり資金が少ない個人投資家でもレバレッジを使えば、取引高だけは雪だるま式に膨らませることができると。
その通りです。
でからこそ、どれだけうまく利益を出したかじゃなくて、どれだけ巨大な金額を動かしたかのボリューム勝負になるわけですね。
ええ、まさにボリュームの勝負です。
でも最大15万ドルって聞くと、なんかカジノの大当たりのように、最初から金庫にその代金がドンと用意されているように思えますよね。
まあ、広告の強烈な文字だけを見るとそう錯覚してしまいますよね。でも現実は全く異なるんですよ。
あ、違うんですか？
はい。ここで非常に興味深いのがですね、この賞金が参加者数と取引高に応じてスケールするという事実なんです。
スケールするというと。
例えばクラウドファンディングのストレッチゴールを想像してみてください。人が集まらなければ満額の15万ドルは絶対に出ないんですよ。
ああ、そういうことですか。つまり、あらかずめ取引所が身銭を切って15万ドルをポンと用意してくれているわけじゃないんですね。
ええ、そういうわけではないんです。
でもそれなら取引所はどうやって利益を出しているんですか？人が集まって賞金を出したら取引所は赤字になりませんか？
そこがですね、このビジネスモデルの最も洗練された部分であり、冒頭であなたが言ったカジノのオーナーの例えにつながるところなんです。
ほう。
ちょっと具体的な計算をしてみましょうか。仮に参加者たちが競い合って合計で1億ドルの取引高を達成したとしますよね。
1億ドル、はい。
取引所の手数料が仮に 0.06% だとすると、取引所には6万ドルの手数料収入が入ります。
はいはい。
つまり、賞金プールがスケールして増えるスピードよりも、取引所に入ってくる手数料収入が増えるスピードの方が圧倒的に速い設計になっているんですよ。
ちょっと待ってください。それってつまり、賞金15万ドルが満額放出される頃には、取引所は参加者からそれ以上の、例えば数十万ドル規模の手数料をすでに回収し終わっているってことですか？
はい、まさにその通りです。取引所は決して自分の身銭を切るようなギャンブルはしていないんです。
うわー、なるほど。
この巨大な賞金プール自体が、参加者自身が支払った莫大な手数料のほんの一部を還元しているに過ぎないんですよ。
ということは、最初から取引所が負けるシナリオは存在しないんですね。
そうです。賞金という人参をぶら下げることで、ユーザーに限界以上の取引をさせて、手数料をこねごそぎ刈り取る。これはユーザーエンゲージメントという名目の完璧に計算し尽くされたマーケティング施策なんですよね。
つまり、これってどういうことなんですか？取引所が絶対に損をしない完璧な胴元のビジネスだっていうのはよくわかりました。
ええ。
だとしたら、参加者側はどうやってその巨大な賞金を勝ち取ろうとするんですか？ルールブックを見ると、参加者は一体誰と戦うことになるのかがすごく気になります。
大会の参加条件をですね、細かく見ていくと、非常に興味深い制限が設けられているんです。
制限ですか？
はい。機関投資家や API を経由したトレーダー、つまりプログラムによる自動売買を行う参加者は、完全に参加不可と明記されているんですよ。
ああ、API やプロのロボットが排除されているんですね。これってZoomX が個人の初心者トレーダーを守るために、人間のための安全で公平な遊び場をわざわざ作ってくれているってことですよね。すごく良心的に見えますけど。
まあ表面向きはまさにそのようにアピールされていますね。実際にミリ秒単位で超高速取引を行うアルゴリズムと人間が取引高で競っても勝負になりませんから。
ええ、人間じゃ勝てないですよね。
ですから個人間の競争を維持する意味は確かにあるんです。しかしですね、裏を返せば別の意図も見えてくるんですよ。
別の意図。
自動売買プログラムって感情を持たないじゃないですか。
はい、機械ですからね。
リスク管理を徹底するので、取引所が期待するような熱狂的なオーバートレードをしてくれないんです。
あー、なるほど。冷静なロボットよりも賞金に目がまぶんで無謀なレバレッジをかけてくれる生身の人間を集めた方が、結果的に手数料ががっぽり儲かるからですか。
ええ。
人間の欲望こそが取引所にとって最高の燃料なんですね。
いやー、非常に皮肉な現実ですよね。さらにルールを見ると、ウォッシュトレードやマッチドトレードといった不正行為も固く禁じられているんです。
そのウォッシュトレードって、なんかマネーロンダリングみたいな響きですけど、具体的にどういう手法なんですか？なぜみんなそれをやりたがるんでしょうか？
簡単に言えばですね、自分自身と取引をすることなんですよ。
自分自身と。
はい。例えばあなたが A と B という2つのアカウントを持っていたとしますよね。
はい。
A のアカウントで100万円分のビットコインを買い、全く同じ瞬間に B のアカウントで100万円分を売るんです。
あー、なるほど。
そうすると市場価格の変動リスクはゼロですよね。でも取引所のシステム上は200万円分の取引が行われたと記録されるわけです。
あ、わかった。価格変動のリスクを一切負わずに、ひたすら自分とキャッチボールをするだけで、取引高のランキングをごぼう抜きにできる裏技ですね。
そういうことです。
それは確かに大会の趣旨をぶち壊しますね。禁止されて当然だと思います。
しかしですね、これは非常に重要な問題を提起していますよね。
というと？
不正を許さないクリーンな大会を謳っていますが、その不正を監視して失格にするかどうかを判定するモニタリングシステムは、外部の第三者機関ではなくて、ZoomX 自身が運用しているんです。
それって、例えるならサッカーの試合で、スタジアムのオーナーが審判も兼任しているようなものじゃないですか？
まさにその通りです。
オーナーは観客席で売れるビールやホットドッグの売り上げ、つまり手数料を限界まで伸ばしたいわけですよね。でも同時に試合の公平性もジャッジしなければならない。本当に公平な判定ができるんでしょうか？
そこがですね、取引所が抱える構造的な利益相反の核心なんですよ。
利益相反？
取引所にとっての最大の利益って、ユーザーが何度も取引を繰り返して莫大な手数料を落としてくれることですよね。
ええ、そうです。
たとえそれがウォッシュトレードに近い怪しい取引であっても、手数料さえ払ってくれるなら本音では目をつぶりたい部分もあるはずなんですよ。
ああ、 不正は排除したいけれど、取引高全体はできる限り増やしたいっていう強烈なジレンマですね。
はい。しかもその異常な取引を検知するシステムのアルゴリズムとか、失格にする具体的な判定基準の詳細って、私たち外部からは一切ブラックボックスなんですよ。
なるほど。中身が見えないんですね。
ええ。だから厳格なルールがあるから公平性は完全に担保されていると無邪気に信じ込むのは危険なんです。最終的な生殺与奪の件はあくまで主催者側にありますし、彼らは自らの利益を最大化する構造の上でそのシステムを運用しているんです。リスナーのあなたにはぜひこの事実を冷徹に認識していただきたいと思います。
完璧な胴元をシステムにブラックボックスの審判ですか。ここからが本当に面白いところなんですけど、
はい、
この事実を踏まえた上で、その手数料を支払いながら必死になって取引高を積み上げている参加者自身のお財布には現実問題として何が起こるんでしょうか。
これがですね、参加者が最も直視しなければならない残酷な現実なんです。先ほどランキングで上位に入るためにはとにかく取引の量を増やす必要があると言いましたよね。
はい、ボリューム勝負だと。
これを達成するために参加者は普段なら絶対に入らないようなタイミングで無理にポジションを持ったり、極端に高いレバレッジをかけたりするオーバートレードに陥ってしまうんです。
ああ、1万ドルの賞金をもらうために何万ドルもの手数料を払いながらギリギリの綱渡りをしているような状態ですね。
さらに恐ろしいのは具体的な数字で計算した時ですよ。
数字ですか。
ええ。例えば1位になるために5000万ドルの取引高が必要だったとしましょう。
5000万ドル
で、手数料が 0.06% なら参加者が支払う手数料の合計はなんと3万ドルになるんです。
え、ちょっと待って、1位の賞金って最大で1万8000ドルでしたよね。
はい、そうです。
3万ドルの手数料を払って1万8000ドルの賞金をもらうんですか。それじゃあ見事に1位になって賞金をもらってもトータルでは1万2000ドルの大赤字じゃないですか。
その通りなんですよ。
いや、ちょっとそれは、
もちろんトレード自体で大きな利益を出せていれば別ですよ。でも取引高を増やすこととトレードで的確に利益を出すことって全く別次元のスキルなんです。
確かに量をこなせば勝てるってわけじゃないですもんね。
ええ、賞金を狙うあまりリスク管理が崩壊してしまって、ちょっとした価格の逆行で証拠金を全額没収される、いわゆる強制ロスカットを食らうトレーダーが後を絶たないんです。
うわあ。
15万ドルの賞金という光の裏には参加者たちが削り取られた手数料と強制ロスカットによる莫大な損失の山が隠れているんですよ。
完全に目が覚めるような数字ですね、それ。これって10万円の賞金をもらうために100万円分の宝くじを無理して買っているような状態になりかねないですよね。
まさにその例えがぴったりだと思います。これをですね、より大きな視点に結びつけて考えてみると、なぜ中堅の取引所がこのようなリスクの高い大会を大々的に開くのかが見えてくるんですよ。
ほう、協会の裏事情ですか。
ええ、現在の暗号資産市場って一部の巨大な大手取引所が流動性とシェアを独占している状態なんです。
はい、大きなところが強いですよね。
その中で中堅が生き残るためにはこうした強烈なギャンブル的インセンティブを与えてでもアクティブなユーザーを囲い込まなければならないという業界の切実なサバイバル競争があるんですよ。
なるほど、業界の生き残り競争のツケをユーザーが過剰なリスクとして引き受けている構図なんですね。
そうなりますね。
でもこれだけハイリスクな戦いに挑んで、もし奇跡的に勝てたとしたら、少なくとも日本に住んでいるリスナーのあなたには、ハッピーエンドが待っているんでしょうか。
残念ながら、そこで最後の、そして最大の壁が立ちはだかるんですよ。
まだあるんですか。
はい。日本の規制と税金の問題です。Zoom X のような海外取引所は、日本の金融庁の認可を受けていません。これはつまり、万が一取引所がハッキングにあったり、突然出金を停止したりしても日本の投資者保護制度の対象外だということなんです。
誰も守ってくれない完全な自己責任の世界ですね。
ええ。そしてさらに絶望的なのが税制なんですよ。
税金ですか。
仮にあなたが奇跡的に勝ち残って高額な賞金やトレードの利益を手にしたとしましょう。日本の税制では海外取引所で得た暗号資産の利益は原則として雑所得に分類されます。
雑所得？
はい。他の所得と合算されて最大で 55% もの税金が課せられるんです。
最大 55%、 半分以上持っていかれるんですか。
そうなんですよ。
さっきも過酷なトレードを生き抜いて手数料も払ってやっと手にした100万円の賞金だとしても、そのうち55万円が税金で消えてしまうと、実質的なリターン、 つまり手元に残るお金は極めて限定的だということですね。
ええ、賞金プールが満額出るとは限らない。異常な手数料を払う計算になる。過剰な取引で強制ロスカットのリスクが高い。そして勝っても税金で半分以上持たれる。これらの事実を冷静に積み上げていくと、最大15万ドルの賞金という見出しがいかに現実の期待値と乖離しているかが明確にわかるはずです。
いや、マーケティングの魔法が完全に解けて、冷酷な現実の数字が浮き彫りになりましたね。もちろん、今日私たちが参照しているメタバース情報局の記事は、特定の投資を推奨したり、逆に完全に否定したりするものではありませんよね。
はい、その通りです。
ただ、こうした事実とメカニズムを並べた上で、それでもあなたが自分の余剰資金を使って、純粋なエンターテインメントや腕試しとして楽しむなら、それは個人の自由な選択ですからね。
ええ。大事なのは、全体像と裏のルールを知らずに、ただ数字だけを見て踊らされないことですね。
本当にそうですね。
自分がどんなルールの下で、誰がどう元のゲームに参加していて、どれだけの期待値とリスクを背負って戦っているのかを数学的に把握すること。これがこの情報化社会の投資における最低限の自己防衛術なんですよ。
さて、今日私たちが紐解いてきたソースは、インフィニティ合同会社という企業が運営するメタバース情報局のものでした。彼らは AI と仮想通貨を軸に未来のテクノロジーの可能性を発信していると述べています。
はい。
そこで最後はこのトピックをさらに広げて、少し未来に向けた思考実験をしてみたいと思うんですよ。
お、未来への視点、いいですね。どのような視点でしょうか？
今回の取引大会では、公平性を保つためという理由で、API やプログラムによる自動取引、つまり機械の参加が完全に排除されていましたよね。
ええ、人間だけの戦いに限定されていました。
でも AI の技術って今信じられないスピードで進化しているじゃないですか。あなたが日常的にプロのトレーダーを凌駕するような高度な AI アシスタントを投資の意思決定に使うようになった近い未来では一体どうなるでしょうか。
なるほど。誰もが強力な AI ツールを手のひらで扱って、市場の歪みをミリ秒単位で検知するような時代ですね。その時、個人の投資スタイルは根本から変わるでしょうね。
そうなんです。その時、今回のようにわざわざ人間限定を覆う取引大会は、時代遅れの過去の遺物になってしまうんでしょうか。
うん。
それとも、AI が市場の効率性を極限まで高めて完璧に支配するからこそ、あえて生身の人間同士が恐怖や強欲といった不合理な感情をぶつけ合う大会がですね、まるでチェスや将棋のタイトル戦、あるいは古代の剣闘士の戦いのように、全く新しいエンターテインメントとして価値を持つようになるんでしょうか。機械を排除することは無知な人間の保護なのか、それとも避けられない進化への無駄な抵抗なのか。
いや、非常に奥深い問いですよね、それ。市場というのは本来、人間の感情の揺れ動きそのものですから。AI が当たり前になった世界の金融市場で、人間の不合理さやミスがノイズとして排除されるのか、それともプレミアムな価値を持つようになるのか。これは、単なる暗号資産のルールの話を超えて、私たち人類がテクノロジーとどう共存していくのかという、哲学的な問題に行き着きますね。
あなたはどう思いますか？目先の15万ドルという賞金の数字の奥には、私たちがテクノロジーとどう向き合い、市場という名の欲望の鏡にどう映るのかという、もっと大きなテーマが隠れているのかもしれません。ぜひ、この問いをご自身の頭でじっくりと考えてみてください。詳しい情報は、メタバース情報局のブログ記事をご覧ください。